かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今日はね楽しみで、はい、久しぶりに、はい、あのファンドマネージャー登場と、
そうなんですよ、
いうことでこの番組の名物コーナー一つなんですけど、うん、あんまりあの感覚がいつも開くんだけどね、はい、あの非常に面白い話をですね、まあまあ、聞かせていただいて、僕らもね、その運用に対するその思いとかね、うん、まあ、実際のところどうやって運用してるんですかっていう話をですね、
どうやってるのかっていうのを、ね、っていうの
ね、坂本さんがね、はい、嬉しそうなんですよね。
そうい
やもうね、
はい、今日ね前のめりな感じがしますよね、うん、打ち合わせから
始まる前の打ち合わせすげえ面白かったなっていう。もう半分満足してんだけど、であとさ、はい、あのそこで武部さんですか、武部さんどうもって
武部さんがねスタジオ見学にいらっしゃってるっていう、
ここの空いてるとこに来ていいって今言ってるんですけど、は
い、いやだからなんか嬉しそうに質問して、はい、あのやっぱなんですかね、楽しいんですね、やっぱ
そう、ね、
元ファンドマネージャーだった坂本さんの、
僕はもう途中で辞めましたけどね、
いやいや話が合うという感じがすごい面白いです、はい、聞いてたら。
そうなんです、今日はそのファンドマネージャーの方、うん、番組後半にご登場いただきます、はい、岡三アセットマネジメント運用部長の宮地哲郎さんです、うん、なんと27年を超えるファンドマネージャーの経験をお持ちだということで、
なんか詳しく聞くと33年かもみたいな、なんか
えそれだいぶ違いますよね。
いやだいぶ、いやまあ業界はっていうこと
です。あ、
なるほどなるほど、はい、その投資のポイントなどじっくりとお話伺います。今日はですね、資料をお手元にあった方がラジオをお聞きの方大変話分かりやすいと思いますので、番組ウェブサイトに今日の資料をご用意しておりますので、ぜひ宮地さんのお話始まる前にですね、お手元に資料をご用意ください。さあそしてこの番組では YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄から受け付けています。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではここからは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきたいと思います。まず日経平均ですが、今週末29,768円6銭で終えました。週間で見てみますと、まあ、小幅下落ということですね、うん、先週末に比べて85円94銭のマイナスでした。騰落率ではマイナス 0.3% 程度というところでしょうか、う
ん、毎週こんな感じな気がしてきましたね、
はい、1週間でしたらね、まあ小動きだねっていう話だったんですけど、うん、今回やっぱセクター別で見ると、うん、終わったかと思った海運がまた来ていてですね、うん、いやこれはまあ海運だけじゃなくその下が鉄鋼とかね、非鉄金属とかだとしてますけど、まあ、そうするとやっぱりリスクオンの流れがですね、まあ今週はね、あったなという話で、逆にね、下落のセクター見ていただくと医薬品、あと電力ガスとなってますので、うん、まあ、そうなるとやっぱりちょっとね、ディフェンシブの部分が売られたということはやっぱりリスクオンなんだねと、いうことと、まあ、最近のですね、まん延防止法のね、うん、まあ、話も出てきたし、まあ、大阪はじめ出てきてますので、まあ、陸運とかね、空も下落になっているというところで、まあ、ちょっとね、先取りしすぎたのかなと、まあ、やっぱり1、2月非常に強かったものもありますので、まあ、それが続かないとやっぱりある程度剥がれるかなと、いうところだったのかなと思ってます。
ただあの日経平均は上げているのに、うん、あの下落銘柄は東証一部全体では多いとか、はいはい、東証一部全体では上げてるんだけど、うん、日経平均が下げてるとか、うん、なんかそういうちぐはぐな日が多かったなっていう今週印象でしたね、
はいはいはい、そうですね、まあね、 運用してる方としてはやっぱりその年度末がすごくちぐはぐだったので、まあ、あの月初はそれを戻すところから始まったなというのが結構あったのと、まあ、そういう意味揺り戻しもあると思います。であとはまあ SQ も通過したの云々もありますけど、もうファストリテイリングとかも一回下げ止まって反発の方に一応向かってますから、まあ、その辺もまああるのかなと。だから指数とその騰落銘柄数が違うという理由は、まあ、そこにもあるのかなと思いながら見てますけどね、う
ん、ちなみに、トピックスですけれども今週末 1959.47 で終えました。週間で見るとマイナス 0.6% の下落ということで、やや下落率が日経平均よりも大きくなった格好です。それでは今日は早速ですね、ベコミさんの銘柄参りましょうか。過去の振り返りからいきましょう、はい、
過去の振り返りで6306の日興ですね、
はい、6306の日興ですが、現在の水準717円です。ご紹介しましたのは去年の5月8日ということで、終値が563円だったということで、順調にこう水準を切り上げてきた形ですね。
いや気持ちいい感じでしたね、うん、ほぼ安値でしたからね、紹介時はですね、
はい、
それで、まあ、ここ何がいいかというと、まあ、実際のところ結構地味な、ね、まあメーカーではあるんですけど、まあ、この土木用の、まあ、プラントメーカーでして、このアスファルトなどなどが強いと。で、まあ、一瞬原油安いところもまあありましたし、あとはそうですね、やはり国土強靭化とか、あとはまあ、土木とかの、ね、まあ、セクターを分析してますと、やっぱりその工事が結構溜まってますよと、まあ、その中で、高速道路の、ね、まあ、インフラ部分の高速道路ってその、鉄板の上にこうアスファルトが乗っているような状況になってて、 そこをなんか一回もう一回きれいにして、ね、やり直しますよみたいな、まあ、工事とか、まあ、常に行われてますので、はい、まあ、非常に、まあ、今回も補正予算で、ね、そういうお金がある程度普通の道路含めてね、まあ、高度経済成長期に作ったインフラを含めて、まあ、土木橋梁というところでお金が入ってくる、まあ、その中で、まあ、実際このアスファルト そのプラントの、まあ、需要も、まあ、結構高まるんじゃないかなと、いうところで話してたんですけど、まあまあうまい具合にね、だからまあ資源安いから、まあもまあ、需要もあるしね、まあ、作るかみたいな、まあ、話が来れば結構面白いかなと思ったんですけど、うん、まあ、バリュー株が上がったっていうのもありますけどね、まあ、とりあえず今年特にね、
そうですね、うん、なかなか3月後半などは、まあ、
渋い会社ですけど、なんかつぶやくとツイッターに日興のアカウントでいいねを押してくれたりするんですよ、結構ね、なんか、うん、面白いなと思いなが
ら、嬉しいですよね、
嬉しいグルメキニアとかいつも押してくれるよ、
あ、そうなんですね、6306日興ですが、今年に入って3月22日に高いところで770円をつける場面がありました。今週末は717円で終えています。さあ、それでは今週の銘柄を見ていきましょうか、
は
い、
そうですね、今週の銘柄は先週はね、ビーグリーをねお話しして、うん、まあ、電子漫画業界っていうのはまあ今の水準だったら、うん、まあもうちょっとここから、まあ、反転に行くんじゃないの、まあ、ちょっとラグはあるかもしれないですけどね、まあ、その中で、まあ、電子漫画業界の今までの その広告をその打ち込んで、シェアを取るとこういうようなビジネスモデルをずっと続けてきたんですけど、まあ、ただ僕はその業界がこれ電子漫画ってずっと20%ぐらい成長しているので、まあ、業界の成長している時っていうのは別に広告打たなくてもいいじゃんっていう、僕は利益を稼げっていう方だったんですけど、でもやっぱりそのトップ3社4社がしのぎを削ってるので、まあ、そこで抜け出したいというのと、もともと電子漫画ってその入ってくるキャッシュは結構大きいから広告費に使えるんですよね、うん、だから、まあ、広告費に使って、まあ、パピレスも通った道だしビーグリーもそうだし、広告費とその、あの入りその売上のその伸びが、はい、まあ、利益もそうですけど ついてこなくて、なんかものすごい利益が減っちゃって、うん、でそれで、まあ、その成長してると思ってたその投資家とか、うん、が、まあ、投げるとか、 あとはまあ小型株ファンドも結構諦めて投げてるとかやっぱ多くて、やっぱりなかなかそこって耐えきれないんだなと、まあ、その後どうなったかといったらそのまま成長してその巣ごもり事情もあったかもしれないけど、結局高値取ったよねと、まあ、ビグリもそうだよねということだったら、まあ、そこは耐えれず一回投げると。でも僕もファンドマネージャーだった経験もあるんですけど、あの悪い時は投げますと、で良くなったら買いますと、いうのがあるので、まあ、実際のところは今これからね、実際まだ 成長すると思ってます。で、成長の理由というのはこの前お話ししたんですけど、その値引き広告をある程度抑えて、うん、その抑えた原資を値引きに使いますと、うん、いうことである程度囲い込んだユーザー、今紙と、まあ、八木さんも紙で買ってる漫画、電子で買ってる漫画両方ありますという話したんですけど、うん、この電子で読む人の比率を増えやすくなっている。でそれはやっぱり、まあ、特にこれはパピレスですけど、ビーグリーの話だとその還元が 80% とかになってるんですよ。だからお金入れると 80% バックなんですよ、うん、となると、まあ、一番マックスが 100% だったんですけど、アマゾンギフト券入れて、なのでそうするとあの実際入れた金のが全部返ってくるということは半額なわけですよ、簡単に言うと、はいはいはい、と考えると紙とその、実際その電子の値段って2倍ぐらい、うん、で紙より電子の方が安いパターンもあるから半額以下になる可能性もまああるわけですよ、うん、と考えるとやっぱりその紙からの移行というのがあるので、うん、まあ、ちょっとパイはある程度取り尽くしたと思いきや、あと 1,2 年は、うん、まあ、紙からの移行という部分のその成長というのがあり得るんじゃないかなと思ってます。で僕の一押しはビーグリーなんですけど、文化社がもともと稼げる会社なので、そこがきれいに乗ってくればそりゃ、ね、はい、売上利益伸びるでしょう。
レディコミのところですね。
そうそう、レディコミとかそういうその主婦コミとかね、なんですけど、あれは常に漫画ランキング上の方にあるんで、やっぱ需要あるんだなと思うんですけど、パピレスも実際、まあ、はい、まあバリエーション見るとまだまだ安いですので、うん、まあ、ここも広告費をうまく使えばですね、いいかな。だから最近の収益の安定化っていうのは評価したいなと思っているので、まあ、業界このまあ、インフォ君はちょっと、まあ、どっちかというとそのシステムも半分やってますから、うん、まあ、なかなか評価し評価はできるんですけど、また PR が高いっていうのが評価されてるんですよ、すでにあるんで、やっぱこの専業のこのファーピレスとビーグリーは、まあ、次の決算が出たら案外信頼が回復されて、うん、まあ、上がるんじゃないかなと僕は思ってると、まあ、ダメだとしても2、3四半期見てるとまたやっぱり儲かる稼げるよねっていうふうになると思ってますけどね、う
ん、はい、あのキングダムの電子書籍がやっぱ1ヶ月遅れたっていうのが早まったっていうの僕にとってはすごいでかいなっていうか、キングダム集めてる人結構多いし、
そこもやっぱりスピードっていうのが結構出てくるのかなと、
いい方向に変わりますよね。
はい、
3641パピレスですが、こちらは電子書籍のレンタルサイト、うん、レンターを運営しているということですね。今週末の終値2203円となっています。この後はゲストのご登場です。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
投資信託の手数料は高い？岡さんオンライン証券でもそうでしょうか？岡さんオンライン証券ならほぼ全ての銘柄の投信買い付け手数料が毎日無料です。もちろん積立投資NISA口座での買い付けにも対応しています。さらに投信残高に応じて IPO 当選確率が大幅アップ。一定額以上の投信移管入庫なら手数料は当社が負担いたします。買い付けもお預けもお得です。投信取引に自信あり。投信取引なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ファミリーチキーマーケット情報局。
では本日のゲストをご紹介します。岡三アセットマネジメント運用部長の宮地哲郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮地さん、冒頭でもお伝えしたんですけれども、ファンドマネージャーとして27年を超える経験をお持ちということで、業界はさらに長いということ。
そうですね、88年からこの業界にいますので、はい、ちょうどこの3月で33年経ちました。
なるほど、はい、まあ、ほぼ私と同い年ぐらいで業界の経験がということで、まあ、
もうちょっと若いよねっていう。
そうですね、3歳ほど、ね、サバを読みましたけれども、はい、岡三アセットマネジメントでは株式運用部長を経て2017年から運用部長を務めてらっしゃいます。さて、その宮地さんに本日ご自身が運用されている投資信託、日本ニューテクノロジーオープン、愛称が地球視点ということですね、はいはい、そちらについてご紹介いただきます、はい、改めて、ご案内しますと、番組ウェブサイトに資料を掲載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。では早速なんですが、このファンドの特色ですね、簡単にご紹介いただけますか。
はい。まあ、テクノロジーっていうのは技術ということなんですけども、まあ、優れた技術を持ってる会社、あるいは技術をうまく使ってですね、それで収益につなげてる会社、あるいは新しい技術が普及していくことから恩恵を受けるような会社、まあ、こういう日本企業の株式に投資しているファンドでございます。
なるほど。あの具体的にはですね、どういった業種だったり分野だったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、あの業種で分けますと電気機器ですとか、それから情報通信業、科学、まあ、こういったところが上位に来るんですけども、まあ、この東証の決めてるこの業種区分ですね、私はこれは昭和な区分だと思ってまして、ね、あんまり正直意識はしてないんですね。あらゆる業界がやっぱりテクノロジーをもう活用する時代に入っていると思いますので、まあ、そういう意味ではあの業種というのはそんなに意識はしてないです。
なるほど。じゃあやっぱり具体的にどんな銘柄があるのかというのが気になってくるところですよね。
はい、これ資料の3ページに、はい、いただいてるんですけど、まあ、先ほどの業種の組み入れも左にありますけど、はい、右側にですね、まあ、具体的な組み入れ銘柄がありますので、まあ、ここに沿って、はい、お伺いしていきたいなと思います。
はい、はい、まあ、注目銘柄いくつかあるんですけれども、これってそのテクノロジーなのって思うようなところが ね、
いくつかに分かれると思うんですけど、はい、テクノロジーって項目がそこも含めて教えていただけたらと思います。
そうですね、
分かりました。まずですね、あの今一番世の中で動いているのはデジタル化だと思うんですね。でデジタル化っていう大きな流れでは、一つはあの、まあ、半導体を中心とするハードウェアの分野、もう一つがソフトウェアになるんですけども、例えば野村総研一番上に入っているところは、まあ、ここはもうあのソフトウェアベンダーですので、いわゆるデジタル化をソフトの面でサポートする会社、でソニーはですね、この会社はまあハードウェアもやってますが、私が着目してますのはエンターテインメントのデジタル化っていう位置づけで投資してます。でこのデジタル化っていう分野とですね、もう一つやっぱこの、数ヶ月で急速にやっぱり重要性が高まっているのが地球温暖化への対策ということで、私はこれグリーンテクノロジーっていうふうに呼んでるんですけども、一つは例えば EV ですね、あの電装ですとか、あと EV になりますとエンジンがなくなって全部モーターに変わりますので、日本電産、それから10番目のですね、住友金属鉱山、これなんでテクノロジーなの、
素材っていう印象ですよね。
そうですね、そうなんですけども、あの EV ってやっぱ電池を大量に使うじゃないですか、で電池をどんどん増やすとやっぱりニッケルっていう素材が必要になります。で、まあ、ニッケルの市況もこの1年で相当上昇してますので、そういったところからやっぱりEV の普及から恩恵を受ける会社という意味で、まあ、組み入れてますね。
なるほど、
はい、
次のこのオリックスですよね、
これは何のテクノロジー
になるんですか。い
や実はですね、まあ、オリックスって実はいろんなことをやってる会社なんですけども、あの再生可能エネルギー発電の施設って結構この会社は資産として持ってまして、
貸してるしいろいろやってます
ね。でこの再生可能エネルギーの施設っていうのはやっぱりあの市場価値がやっぱ上がってきてるんですよね。ですのであのそのあたりの資産価値に注目したあの投資です。
幅広いですね、めちゃくちゃ、まあ、どこの会社でもこのテクノロジーは入ってるっていうことなんですね。
そのテクノロジー入ってる中で、はい、やっぱりこの伸びるところを、まあ、着目されてるというところですね。
これあの、まあ、女性の立場から言いますと、この9位に入ってるヤーマンなんて、はい、こう美顔器のイメージなんですよね、はいはい、まあ、テクノロジーっちゃテクノロジーなのかなっていうのはあるんですけど、これどういった背景で組み入れられてるんでしょうか。
そうですね、まあ、美顔器それから化粧品、化粧品って化学品じゃないですか、で美顔器っていうのはエレクトロニクス機器なんですけども、そういう角度で見ちゃうと、で私は見てなくてですね、やっぱり両方ともあの女性の美を実現するものだと、ですので、まあ、化粧品も美顔器も同じカテゴリーで考えてまして、ビューティーテクノロジーという位置づけで組み入れてます。で昔と違ってやっぱり化粧品でも上に塗りたくる化粧品じゃなくて、やっぱりその皮膚科学に基づいてそれを科学的に改善させようっていうのが資生堂ですし、それをエレクトロニクスの力で改善させようっていうのがヤーマンだと思うんですね。 まあ、そういう位置づけであの組み入れてます。
なるほど。
気になります。なんかこの中に入ってるヤーマンってなんかすごい、
う
ん
う
ん、
そうですね。実際でも業績もすごい伸び回りますからね。はい。資生
堂とヤーマンは提携をしてるんだっけ、
う
ん、
あ、そうです。一応、はい、その話は出てます。まあ、これからだと思うんですけど、ヤシモトの業績はすごい伸びていて、まあ、当然、ね、インバウンドでお土産で美顔器を日本の量販店で買って帰っていく人はいなくなってダメかと思いきや、この巣ごもり需要を受けて、うん、まあ、日本と中国ですごい伸びるっていうのがありましたよね。
そうですね、はい。続いての資料が基準価格への寄与度上位銘柄ということなんですが、はい、これが2020、今お話
し、はい、先ほど、はい、ね、いただいた、まあ、上昇した銘柄の中で、はい、まあ、ヤーマン2位ですねという話ですね、うん、まあ、
去年ですね、はい、去年 の、 あの基準価格に寄与した銘柄組ですね、
はい、うん、はい、まあ、去年の中でも結構上がった銘柄とかもやっぱハイテク中心にありましたよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい。
ちなみにあのこのファンドなんですけれども、はい、コロナの影響っていうのはどれぐらい受けてるんでしょうか。
去年はですね、コロナの影響をものすごくいい影響を受けたと思ってます。
そうですね、
2つの大きな追い風が吹いたと思ってまして、はい、1つはコロナになってやっぱそのテレワークだあだこうだでデジタル製品に対する需要が増えた、でもう1つはですね、この強力な金融緩和が世界中で行われましたので、やっぱりあのテクノロジー株のバリエーションを押し上げたと思います。うん、そういう意味で去年はものすごい大きな追い風が吹いたと思ってます。
うん、なるほど。
確かにそこの部分が、かなりなんだろう、投資の肝になっているところがあって、まあ、上昇している銘柄が多かったですね。
そうですね。ですので1年間の基準価格の上昇率の去年は 46% ということで、はい、まあ、あの過去10年の中でも2番目に高い上昇率になりましたね。はい、まあ、それはやっぱり追い風が大きく吹いたということだと思ってます。はい、
そうですね。
ちなみに直近で言うとトピックとしては金利の上昇っていうのがありますよね。
はい、そうですね。この辺は若干弱かったですけど、体制に影響はなかった感じですか。
ですね、はい、ファンドの基準価格自体は、うんうんうん、まあ、去年の年末から結構行ったり来たりなんですね。はい、決して下がってはいません。はい、ただ一方で、コロナでやられてた銘柄が結構リバウンドしたんです、1月、3月。で、そういう銘柄がトピックスを押し上げましたので、トピックスと比べると、この年初来は、少し、負けてますね。そういう状況です。
あとは、そうです、分配金の推移なんですけど、はい、この、まあ、500円と400円うろうろしていて、この20期、はい、直近2020年12月15日、の分なんですけど、ここで、まあ、4、500円のうろうろしたのは1000円になっているんですけど、はいはい、これはやっぱり運用が好調だったからたくさん出そうということですか。
まあ、端的に言うと基準価格の水準が大きく上がりましたので、はあはあ、大体過去はですね、うん、1万円を基準価格が1万円を超えた分の 10% ぐらいというのを目安に出してきてますので、まあ、基準価格が大きく上昇した分、はい、まあ、分配金も少し増えたということですね。
なるほど、はい、そういうことですね。はい、まあ、足元、まあ、設定来これ今20期まで行ってますけど、はい、1万1000円の、まあ、分配金総額と、はい、いうことで、これ最初に買ってた方はもう元が取れちゃってるということです。
まあ、そうですね、はい、分配金でも取れてますね。はい、はい、
なるほど。
はい、そして続いてのご質問、坂本さん、
は
い、いかがですか。
そうですね、まあ、いろいろ伺っていきたいんですが、そうですね、まあ、どっちかというとこの銘柄の決定基準や売買のルールというところをお伺いしたいんですけど、はい、まあ、この辺はまあすごく宮司さんの中で、はい、大事にしていることっていうのを教えていただけたらなと思ってます。
わかりました。私が一番大事なのは、明確なルールを作らないっていうことだと思ってます。ほうほう。で、やっぱ相場のルールとか、が変わっていくと思ってるんですね。で、その相場に合わせて運用していかないと、ある時すごくうまくいっても、また状況変わると今度うまくいかなくなっちゃうっていうことがありますので、何かやり方を決めつけない、で、その時その時の相場に合わせていくっていうことを大事にしてます。
はい、その時の相場、まあ、でもテクノロジー自体もこうどんどん日によって変わっていくというか、はい、本当に変化のスピードが速いですよね。
そうですね、はい、
そのあたりをしっかりと見極めてい
く、ね、まあ、だからやっぱりその運用哲学が回って、うん、そこその下は柔軟にというのはやっぱりその扱っているというかその主で思っている部分が、まあ、テクノロジーだからという、まあ、いろんな変わりやすい変化しやすいものだからというのと運用の今までのご経験とということですかね、どちらかというと。
そうですね、はい、あの一つのやり方をビシッと決めて、うんうん、あのやるっていうやり方もありだと思ってます、うん、あのただ私の経験上はそれだと結構何年間も苦しまなきゃいけない時期っていうのが来ますので、
方向転換をもうしなきゃいけないんですけど、それを粘っちゃったらその波が来るまでの時間がかかるってことですね、
うん、そう思います。それで言うと、はい、あの去年ってやっぱ、はい、結構ルールが大きく変わったりとかはあったんですか。
いや、 やっぱり去年ってものすごく極端な相場でして、うん、やっぱコロナの影響なんですけども、うんうん、そのコロナで去年やっぱりダメージを受けた業種結構あるじゃないですか、はい、まあ、あのコロナ7業種っていうふうに言われるんですけども、まあ、飲食業ですとか、はい、鉄道ですとか、はい、宿泊、はい、ものすごくダメージ受けたところと、はい、それから、まあ、あんまり変わらなかったところ、はい、それと逆にデジタルを中心に需要が増えたところ、はい、それすごく3つに分かれましたので、はい、需要が増えたところに乗ってると相当やっぱパフォーマンス取りやすかったと思いますね、はい、ものすごく極端な相場になったと思います。
改めて各都市の騰落率というのを見ていきたいと思うんですけれども、うんうん、先ほども話ありました、はい、去年は 46% プラスだったということなんですが、まあ、やはり2018年がマイナス、はい、そして2011年もそうなんですけれどもマイナスありますよね、はい、この年間でパフォーマンスがマイナスになった時の原因っていうのは、
まあ、一番大きなのは、うん、この、まあ、あのグラフでも隣に青い線でトピックスをご存知してますように、はい、やっぱりマーケットの影響を受けますね、うんうんうん、どうしても受けます、はい、で去年なんかやっぱりちょっと例外でマーケットがほとんど横ばいなのに、はい、46% 上がったっていうのはまあちょっとやっぱ例外的な年で、うん、他の年はまあそのなんやかんや言って、相場全体の影響は受けてるっていうことだと思います。
なるほど、はい、
まあ、その中でもやっぱりその、まあ、トピックスを、まあ、ほぼ上がってる年は上回ってると、まあ、ほぼ上回ってるんですけど、うん、まあ、理由としてはやっぱりその、まあ、トピックスというか、まあ、指数により感応度が高い、まあ、テクノロジー系が入っているからっていうところでいいですか。
ですね、はい、感応度って言いますよりも、うんうんうん、やっぱり世の中過去10年前と比較しても、うん、やっぱりテクノロジーが、うん、あのいろいろと世の中変えて経済成長の原動力になってるんだと思うんですね、うんうん、はい、でそこにフォーカスして投資しますので、うんうんうん、あの世の中全体を表しているこの指数よりはいいパフォーマンスになりやすいっていうことだろうなと思ってます、
うんうん、ありがとうございます。
ここまで宮地さんに投資信託日本ニューテクノロジーオープン愛称地球視点についてご紹介いただきました。この後の延長戦では引き続きファンドマネージャー宮地さんとして大和さんからの質問など投資のポイントもいろいろお話伺っていきますので、ぜひ延長戦もお付き合いください。ということでラジオタイム、うん、なんと、ね、まああっという間に、
そうなんです
よ、ね、エンディングとなってしまいました。はい、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ただあのラジオタイムは終わりなんですけれども、うん、この後あの YouTube での延長戦が、はいはい、ございますので、そのあたりでもう宮地さんのこのご経験を、うん、もう30年以上業界にいらっしゃって、その
大した経験じゃございません
。いやいや、そのあたりのポイントなど、ね、いろいろとお話伺います。大和さんもね、たくさん質問をご用意してくださってるということ
で、人間にも迫り
たいそうですね宮地さんね、お話すごくお上手で慣れてらっしゃるので、何でも答えてくださると思います。またあの今週のマーケット、そしてこの先のマーケットに関してもあの見通しなど伺っていきたいと思います。出演者へのご質問、投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなどなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォームなどからお送りください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、岡三アセットマネジメント宮地哲郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。